今日は第一列王記の九章と十章としてますが九章もたくさん盛りだくさんなので、もしかしたら九章で終わるかもしれません。でも、まあ、キリがいいのは十章までなので、まあ、神が導いてくださる中で、九章と十章を、今日カバーできたらいいなというふうに思っています。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたの愛やあなたの恵みやあなたの慈しみ深さや本当にあなたに感謝の生贄を捧げるネタというか、その動機となるものをもっともっと私たちが知ることができるようにどうぞお助けください。お願いします。なんでこんなに神は良くして、なんて神はこんなにも良くしてくださったんだろう。私にこんな良いものを受ける資格がないにもかかわらず、本当に神は良くしてくださったなって、私の生活の態度や、私の考え方や、私の心が本当に聖霊によって変わるほどに変えていただきたいよって叫び求めるほどに、あなたの素晴らしさをもっともっと見ることができますように、お助けください。今日の学びを通しても、そのことを、に気がつくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私を、今日もあなたがお助けください。言葉を与えてください。そして、あなたのその御言葉を、それだけを、解き明かすことができますように、どうぞお助けください。私を、含めて、ここにいる一人一人を、これを聞く一人一人を、あなたが導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。列王記、第一列王記の九章と十章を、まあ、通して、まあ、祝福の、まあ、源について私たち今日学んでいきたいと思ってるんですが、早速、九章の第一列王記の九章の一節から三節までをまずお読みします。ソロモンが主の宮と王宮及びソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。神がソロモンに現れたということです。今読んだところはね。で、いつ現れたかというと、ソロモンが作りたいと望んでいたもの、すべてのものを完成したときというふうに書いてあります。そもそも、このソロモンが神殿を建てるということは、そのダビデが考えたわけでもないし、またソロモンが自分で考えたわけでもなかったんですよね。この宮を建設するというのは、神が、まあ、ダビデを通して、その準備をさせ、そしてソロモンにこの宮を建てさせるという計画を神がなさったんですよ。で、そしたら、その神は、この計画をソロモンに与え、そしてソロモンがそれに忠実に、なって実行したわけです。で、実際に神殿が建ちました。で、今、もう一度神がソロモンに現れてくださって、再び。そして、次の道を示されるんですよ。で、神は、私たちの道を一歩ずつ一歩ずつ示すんですよ。一気に100、そのプロセスがあったら、100全部私たちに与えようとし、与えないんですよ。私たち潰れるから、多分、3つ先とか2つ先でも私たち潰れるんですよ。そこまで行くんですかって。本来私たち見たいんですよ、早く。次どうなるかっていうの。私たちが一歩踏み出す前に、もう最後どうなるか、このプロジェクトの最後どこなるんですかっていうのを聞きたいんですよ。こうなるんですか？ああなるんですか？あれだってこうなってこうなってこうなって全部繋がってこうなるんですねって言いたいんですよ。でも、多くの場合、ほとんどの場合、神は一歩ずつ示しますよ。そうじゃないと私たち、アップアップしてしまって、もう自分に対しても嫌気がさし、まずその自分のこの置かれている状況の中でどうやったらそこまでいけるんだろうというその希望を失ってしまって、そして前に進めなくなるからです。神は明確に私たちのゴールを示してくださってますよ。私たちのゴールは神の国を相続することです。天に帰ることです。その一点を取っても大変じゃないですか？皆さん神の国に入る、それにその相続するのにふさわしい生活をしていますか？その大きな目標に向かって私たち行きたいんだけど、どうやっていいか分かんないんですよ。 だから一歩一歩示していただく必要があるんですよ。一歩踏み出したら、その次の先をもう一歩示してくださるんですよ。そしたらその次、そしたらその次って具合に。私たちの救いを達成することを神は願っているんですよ。そのために必要な一歩を私たちの信仰を励まして、さあここに一歩踏み出しなさいって。私を信頼して一歩踏み出しなさい。そして私があなたを私の国に導こうって。で、そこに行くためのオーダーメイドなんですよ。私たち一人一人に対する。だから私の歩みを見て、あ、このようにすればいいんだって私の歩みをその人生をなぞってもうまくいかないですよ。あなたは私ではないし、私はあなたではないから。誰かのその歩みをその、真似しようとしてもそんな不可能ですよ。だから今、ここで一歩を踏まなければ、次の一歩がないんですよ。そうじゃないですか。だから自分のこだわりだけを神に訴えても先が見えないんですよ。こうなりたいんです、ああなりたいんです、主よどうしてか、これ欲しいんです、あれも欲しいんです、ください、ください。神は明確な計画が皆さん一人一人に私に対してもあるんですよ。だから私たちのどっかの、私たちの必要を求めるものは、求めることは確かに必要です。そう、その必要のために祈りなさいって書いてあるから。でも、そればっかりじゃなくて、神が私のために何を考えておられるんでしょうかって、教えてくださいって。そうやって神に低くなって祈る必要はあります。じゃないと、その次は見えないんですよ。神はソロモンに神殿を建てることを明らかにして、その計画を。そしてソロモンはそれに忠実になって従順になって神殿を建てました。そしたら神がもうその再び現れてくださって、今度何をしたらいいのかということをソロモンに伝えます。で、ギブオンで現れたようにってありますけども、ここでは開かないんですけど、第一列王記の、今やってる列王記の、3章に書いてありますね。夢のうちに現れたというふうに書いてあります。最後に、神が皆さんに現れてくださったのはいつですか？夢を見るかもしれないし、もしかしたら聖書を読んでるときに、その、ものすごく印象深く、この御言葉が入ってくるときってありますよ。こうしなさいとか。これをしてはならないとか、とどまってなさいとか、進みなさいとか。そうやって神は現れてくださるんです。もしかしたら、お互いのその関係の中で何気ない一言を通して神が語ってるかもしれないんですよ。そして、ハッとされる時があるんですよ。そういうことがあるんですよ。いつ、それが皆さんの歩みに最後起こりましたか？イエス・キリストを信じることを促されたとき、だいぶ昔ですね。それが最後？それから一言も神の言葉を聞いてないんでしょうか？自分のお願いだけ？神が何を願っておられるか聞いてない。結婚や転職とか、人生の大きな節目を迎えて祈り求めたとき、私も祈りましたよ。結婚するときも。また、その久米島に帰ってくるときも。仕事を辞めたり、仕事に就いたりするときも祈りましたよ。そのときに神の導きを、その、感じてというか信じてここに今いるんですけど、家庭や職場での人間関係について導きを求めて祈り求めたとき、いつが最後でしょうか？皆さん、神に祈りも尋ね求めて、主は何があなたが願っておられることでしょうって祈って、神がその答えを示してくださった、いつが最後ですか？30年前、神は私に現れてこうおっしゃいました。神は私たちの人生の中に何度でも現れて、何度でも私を導き、何度でもご自分の計画を明らかにしたいんですよ。問題は、私がそれを望むかです。私がそれを望まないで、私の願いはこれなんです。私はこういうふうに考えてるんです。主よ、私の願い通りに動いてください。何度私はそうやって祈ったことか。神のその導きとか、神が何を私に願ってるか、そんなの関係ないって。聞かないんですよ。私は今これをやりたい。こうなってほしい。こういう方に進みたい。だからこれを祝福してくださいって。あなたに聞かなかったけども、私がもうすでにこの決断したことをあなたが祝福してくださいとか祈るんですよ。何度そうやって失敗したか。今でもそういう失敗は起こす可能性はいくらでもありますよ、私。これを覚えてないとね。ギボンで現れたように、神はソロモンに再び現れたんです。 かつて、私たちにも現れてくださったはずなんですよ。特にイエス・キリストを信じるときなんて、はっきりと神が私たちに現れて語ってくだされなければ、見えなかったとしても、夢を見なかったとしても、はっきりとそのことを、その神から言われなければ、イエス・キリストを信じるって、イエス・キリストを私の主として従おうなんて思わなかったはずなんですよ。あの時のような、はっきりとした神のその導きというのを、私たち毎日の生活の中で体験することができるはずなんですよ。一歩踏み出して。神の願って求めているところに、それをその教えてくださいって、そうやって神と関係を持っているのであれば。私がそれを望んでいるのであれば。神はこの宮を私が聖別したというふうに書いてあります。私はあなたのソロモンの祈りと願いを聞きましたよって。八章でずっとそのソロモンが長い祈りをしました。それを聞いたって。ソロモンは確かに神殿を建て、宮の祝福、聖別されることを願い、そして祈りました。でも、神殿を聖別したのはソロモンの祈りではないんですよ。神殿を聖別したのは神なんですよ。神がそのソロモンの願いや祈りを聞いて、神が神殿を聖別したんです。だから人が何かを聖別することはできないんですよ。聖別するのは神ですよ。神に受け入れられるものを用意し、神に捧げるというまでは私たちの領域です。でもそれを受け取って神が聖別するというのは神の領域です。で、神は私たちと本当に不完全な私でいいんですかって本当に思うんですけど、いいんですよ。私と神はその共同作業をしたいんですよ。私の人生を通して神が願っておられることをその実現したいんですよ。私を通して。あなたを通してです。だから私自身神に聖別していただく必要があるので、その神に聖別していただいて神が私を使っていただくためにね、その私がその神、自分の身を捧げるとか、それもその全部共同作業なんですよ。ローマの12章の1節と2節。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の、もしくは考えの一心によって自分を変えなさい。神に受け入れられる清い生きた供え物として自分を、その自分の考えも自分の心も聖霊によって変えていただいて、この世と調子を合わせないで何が神の御心なんだろうって、何が神に受け入れられるんだろうって、何が清いことなんだろうということを、その知るために自分の心と考えを変えていただくって、変えるっていう、求めて。それをしなければ、神は私を使うことしないんですよ。神は私を聖別して、神のご計画の中で私を使いたいんですよ。あなたを使いたいんですよ。でも私がその場に行かなければ、神は私を通して何かすることはできないんですよ。そうされないんですよ。私が神のその計画に耳を貸さない感じでね、私がやりたいことをやりたいんだよって。で、神が何か言うかもしれないけど、私がやることをやるんだとか言ってるんだったら、神はなぜ私に、その神のご計画を、私に対する計画を明らかにする意味があるんですか？意味ないですよ。一緒に何か仕事するときに、私たちも。その一緒に働く同僚がね、もしくは一緒に働く人が、その友達とかがね、それで同じように私のその願いを一緒に助けようって言って、でそれでじゃあ一緒に行きましょうかっていう時に、その聞く耳を持つ人じゃなかったら一緒にいたくないというか、働けないじゃないですか、一緒に。なんかコミュニケーションする必要があるし、この関係を、信頼関係を築く必要があるんです。で、あなた何を願ってるんですかって。夫婦でも。友人関係でも、親子でもそうじゃないですか。神との関係も同じなんですよ。同じローマの15章の16節。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊による聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。パウロも、その福音を伝えている人たちが聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる、その、生贄として、備え物として、その、私はあなたに使っていただきたいですっていうために、パウロは働いてますって。その、パウロが福音を伝えてる人がそうならない限り、神に使っていただきたいですって、私を清めてくださいって。あなたの御心は何でしょうか？そうならない限り、神は使いようがないんですよ、その人。だから、その信仰による従順とか、 神がこのように良くしてくださったから、あなた方もその神にこのように応答しましょうということをパウロは伝えるわけです。4節と5節。あなたの父ダビデが歩んだように、全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。神はソロモンに祝福を約束しました。でも条件があるって。それはあなたの父ダビデが歩んだようにって。私たちダビデの歩みも見てきました。第1サムエル、第2サムエルで。どんな歩みでした？もう完璧な、全く王様として、もうこれ以上ないというぐらい、火の打ち所のないような歩みでしたでしょうか？そんなことないですよ。だからダビデが歩んだように、ダビデは決して完璧ではなかったんです。失敗もしましたし、つまり罪も犯しましたよ。人も殺しましたよ、彼。自分の罪のゆえに。でもその失敗した時には、罪を犯した時には、彼は心から悔い改めて、彼は神に対する態度を変えたんですよ。そして神が願っておられる歩みを追求したんですよ。それがあなたの父ダビデが歩んだように歩むということですよ。神は別にソロモンに対しても私たちに対しても完璧を求めてないんですよ。完璧に歩めないということを知ってるから。だからイエス・キリストが十字架にかかってくださったんですもん。完璧に歩めるってことを知ってるんだったら、その完璧さを追求しなさいと言って終わりですよ。私たちが神に完璧に従えるっていうことは、神はその従えないことを知ってるんですよ。その上で呼んでるんですよ。あなたのその従えないのも全部許すからって。そうなったらなんてありがたいってなるじゃないですか。これも許されるんですかって、こんな不完全さを。あなたに敵対してるのに。だから、どうか私を従え、あなたに従えるようにしてくださいという祈りが、それ心から出てくるんですよ。それが新約なんですよ。だから私たちもダビデが歩んだように歩むというのは適用できます。まあ、完璧を求めてないというか、難しいですね、言い方がね。完璧を求めてるんだけど、完璧じゃないということを私たちは知ってるということです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに会って罪が許されて義と認められていたら、キリストの完璧さ、完全さというのを着せられるので、それで OK ということです。要するに。そして、そのダビデが歩んだように、私の掟と定めとを守るならって、しかも全く心と正しさを持って、私の前を歩み、すごいですね、神の前を歩く、神の前を生きる度胸ありますか、皆さん。私があなたに命じたことをすべてそのまま実行して、私の掟と定めを守りなさい。神は、この神殿を建てるというプロジェクトの次に、ソロモンに対して、その歩む道、取るべき一歩を明らかにされたんですよ。神の前に正しく歩みなさい。それが、ソロモンの次の宿題です。祝福の内容は、イスラエルの王座を永遠に確立しましょうって。もし、ソロモンやその子孫たちが祝福の条件をクリアしてたら、ずっとダビデが歩んだように、その神に仕えていたら、従っていたら、現在でもおそらくイスラエル王国というのはあったはずですよ。今のようなイスラエルではなくてね。でイエス・キリストがどこかのそのタイミングで来られて、十字架にかけられて、かかって、そしてその天に帰られてっていう、それがあったはずなんですよ。しかしソロモンもその子孫たちもこの条件をクリアできなかったんですよ。つまりダビデが歩んだように。全く罪を犯すなではなくて、罪を犯したら悔い改めて神に立ち返るということをしてこなかった、しなかったんですよ。イスラエルの王座を永遠に確立するというこの祝福は新約のうちに実現します。つまり神の恵みによってイエス・キリストによって実現するんですよ。イエス・キリストがそのダビデの子孫として生まれ、そして永遠のその王座に就かれているわけです。神がその恵みを注ぐものとして、私はあなたを選んでくださって、私たちはそれに応答したんですよね。キリストを信じるって。だからその私は、また私たちは永遠に確立されるイエス・キリストの王国の民とされたんですよ。このイエス・キリストを信じる信仰によって。だからその私たちもまた新約に生きるものとして、この祝福、 ダビデが歩ん、祝福を受けるためにね、魂の救いとか、神の子とされるとか、これを、その信仰による救いを達成する必要があるんですよ。これを最後まで保って、私たちのこの人生の歩みを。ダビデが歩んだように、神が私を許し、私を助けてくださるということを信頼して、神が私に、その神に従う理由も与えてくださり、その思いを私たちの心に、その律法を書きつけてくださるということを信じて、信頼して、それを求めて、歩んでいくということを神は私たちに願っておられるんですよ。ソロモンに対して神は祝福を約束して、この祝福を得るために、ここに留まってなさいよというこのガイドラインを与えたんですよ。これがソロモンの次の祝福、その宿題としてね。次はこれに取り組んでねって。建設プロジェクトの次は。で、6節から9節。今度は、その、もしその福音の条件というか、その福音、祝福の、福音じゃなくて祝福の中に留まっていられなければ、その呪いが実現しますよ。6節から9節。もし、あなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて囁き、なぜ主はこの地を、地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうというので、言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために、主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだ、というようになる。で、祝福を与えようと約束したのと同時に、でもこの祝福を受けるには条件がありますよって。それ、そうでないんだったら、その逆の祝福でない、その、呪いが実現しますよって。もし私に背いて従わないんだったら、私の命令と私の掟を守らないんだったら、行ってってすごいですね。かなりのアクションですよ。自分から行くんですよ。行って、他の神々に仕え、これを拝むならって。そうしたら、この呪いは実現してしまいますって。だから偶像礼拝をする神を捨てて、その他の神を、もしくは神々を、その礼拝するようになるまで、ある段階があるんですよ。背いてまず従わない、神に従わないってところから始まるんですよ。そして命令と掟とを守らないって。神のその戒めをないがしろにするって。で、そして最終的には行って偶像に仕えて拝むんですよ。神の命令に背くっていうのは、神がこうしなさいということに対してやりませんということです。命令と掟とか戒めを守らないということは、やるなよって言ったことをやるということです。そうすると最終的には神を捨てて、他の神々のところに行くんですよ。ダビデはそれをやんなかったんですよ。ダビデは確かに神に背いたこともありますし、神の命令と掟を守らなかった時もあります。でも、最後の、その、行って、偶像に仕えて拝むというところまでは行かなかったんですよ。その前に、神の声を聞いたんですよ。悔い改めなさいって。お前が間違ってるっていう。ダビデはやんなかったんですよ。で、私たちも、ダビデのように、ダビデが歩んだように、神に従うのであれば、その、神に背いてしまうことや、神の命令と掟を、その、守らないでいることってあるんですけど、その時に、私たちに与えられた聖霊が叫ぶはずなんですよ。このままじゃまずいだろうって。悔い改めなさいって。それは神に喜ばれることじゃないよって。それに聞いて、その、悔い改めに進むか、進まないかで大きく、私たちのその道は変わってきます。で、その呪いの内容はどういうことかというと、イスラエルを約束の地からその立ってしまうって。そして神殿も、せっかく神がその、性別した神殿も、それもそんなの私の前から投げ捨てるよって。神は別に執着しないんです。そしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となるって。不幸にもですよ、不幸にも。この三つの呪いはすべて実現するんです。 イスラエル。約束の力も断たれたし、神殿も壊されたし、そして、すべての国々の民の間で物笑いとなって、なぶり者となったんです。神はなぜそのような、このような、その呪いも、祝福と同時に与えるかですよ。条件の中で。それはなぜかというと、人々が驚き、囁くためですよ。どのようにかというと、なぜ主はこの地とこの、宮都にこのような仕打ちをされたのだろうって、なんでこんなことが起こったんだろうということを、そういう驚きとか、そういう囁きが、また叫びが、その、どっからか上がってくるためですよ。なぜその呪いが実行に移されるか、それは神の主権や神の義正しさや神の栄光が明らかになるためですよ。その人々はこう言うんですよ。このイスラエルはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てたって。だからこういうことが起こったんだって。神に従ってればよかったのにねって。エジプトの地から連れ出し登ったのは神じゃなかったのかって。この主だったんじゃないのかって。それなのに彼らはこの神を捨てたんだって。だからこのような悪いことが起きたんだって。他の神々を頼り、拝み、仕えたって。だからこのようなことが起こったって。祝福を受けるときも、ああ、神がこの民を祝福してくださってるからだなって神に栄光を変えるんですよ。イスラエルがその呪いを自分の身に招いたとしても、その呪いを見て他の民が、ああ、神は素晴らしいなって。神は確かに正しい方で力を持っておられる方だということを知ることになるんですよ。どっちに転んでも、神の主権や神の正しさや神の栄光というのは明らかになるんですよ。どうせなら、私たちが祝福のうちに神の素晴らしさを指さすようなものとなりたいですよ。どうせなら。神は私たちに対しても、私たちを決して捨てないって言われたんですよ。イエス・キリストが私たちの身代わりとなってくださったからですよ。私たちはこの条件で言うと、その呪いを身に招いて、もう叱りですよ。もう何重にもこの呪いを身に、その招いてもおかしくなかったものなんだけども、イエス・キリストが私の身代わりとなったんですよ。つまり約束の力。断たれたんですよ。神が、イエス・キリストが十字架にかかっている時に、何て言ったんですか？我が神、我が神って、なぜ私をお召し捨てになるのですか？神が見えなくなったんですよ。私たちの罪を負った瞬間に。神に見捨てられたんですよ。神殿を私の前から投げ捨てるよって言ったように。神はイエス・キリストは私たちの罪を負って、神の前から投げ出されたんですよ。捨てられたんですよ。そして全ての民の間で諸笑いとなり、なぶり者となったんですよ。私たちが受けるべき罰を全て受けてくださったんですよ。この方を信じる者は、決して裁かれることがないんですよ。だから。そして罪が許されて、義と認められ、聖霊が与えられて、新しい人として神に頼り、神を拝み、神に仕えるものとなるんですよ。それが新しい人の歩みですよ。私たちたくさんの偶像に仕えてたんですよ。聖書を読んでみると、その偶像っていうような、そのなんとか神みたいなのを拝むことが、その偶像礼拝だとは書いてないですよ、それだけが。私たちの周りにいる人や家族も含めて、友人も含めて、その人たちが私の偶像となり得ますよ。アイドルなんてすごいですよね。アイドルってね、いますけど。アイドルって偶像って意味ですからね。その人にその、陶酔するというか。そしたらその人が神ですよ。自分の妻や、自分の夫や、自分の子供や、自分の職場の先輩や、自分の尊敬する人たちが、神よりも上に行ってしまったら、神の声ではなくて、その人たちの声や、この人たちの機嫌を、その、伺うのであれば、それは、偶像礼拝ですよ。そこに、自分を、その、身を置いてるわけだから、身を捧げてるわけだから。それが何か物だったとしても、何かを集めてるとか、これがあるから私のステータスがあるとか。自分の地位とか、自分の名誉とか、お金とか、仕事とか、趣味とか、そのすべてが、神よりも上にしてしまうものすべてが、その偶像になり得るんですよ。むさぼりが、そのすべてが偶像礼拝だって、新約聖書には書いてあります。むさぼりっていうのは、もっともっともっともっともっとってなるんですよ。神はその私たちに与えている人間関係も、物も、お金も、仕事も、趣味も全部祝福したいんですよ。 でもこの順番を間違えると、すべては呪いになるんですよ。それは祝福とならないですよ。神が与えて、神をまず一番にして、その上で私たちが与えられているものを、その自由に喜んで、それをその楽しむのであれば、それは全く問題がないんですよ。逆にするからおかしくなるんですよ。つまり、そのソロモンに与えられたこの、まあ、条件からするとね、で本当にその神に従っていくこと、神とのその関係をその築き上げていくことこそが、その祝福を受ける、そのもとい、その源だって。祝福されたいのであれば、神を認め、神に従いなさいって。自分のそのことを追求しても、追い求めても。また他のものを追い求めても神ではない。それは祝福のもとにはならないって、その祝福の源にはならないって。10節から14節。ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かかって建て終わったとき、スローの、王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、モミの木材、および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがスローからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのため、これらの町々はカブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。これから先はそのソロモンの政治の話になってくるんですけど、まずはその外政です。でヒラムとのやりとりをここで今見てみると、そのソロモンは、ヒラムがいろんなものを用立てしてくれたので、そのものの見返りとして、ガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えます。これは普通だったらありえない話です。なぜなら、神がイスラエルの相続地として与えた町なんですよ。それがどんな理由でもですよ。私たちに与えられた神からのプレゼントをドブに捨てちゃダメですよ、そんなの。私が牧師として、その、例えば、まあ、教師としてもね、教えるたまものが神から与えられてると信じてるんで、ここにいるんですけど。で、その、いや、私はその、教えるたまものとかいらないですって。じゃなくて、癒しのたまものがかっこいいから、で、目立つから、癒しのたまものを、交換しましょうとか、いらないですとかって言ってたら、そんな、ありえないでしょ。神から与えられたそのものを感謝しないということは、神が私たちのために思ってくださってるんですよ、すべてのもの。皆さんが他の人にね、何かプレゼントをしたとしますよ。皆さんが見てる前で、それをパッケージを開けた瞬間にね、それをドブに捨てたとしたらね、どんな気持ちになりますか？たくさんのことを私してるんですよ、そんな感じに神との中で。なんとひどいことをしてるんだろうって思いますよ。いろんなその人との関わりや状況や自分の持ってるものや、それで満足しないんですよ。そして感謝できないんですよ。なんであの人みたいに私はこうならないんだろう。なんで私が考えているようにうまくいかないんだろう。なんでなんでなんでって言って一切その感謝することなく神の前で神から与えられたものを全部ドブに捨ててるんですよ。ひどい話ですよ。神が与えたもの、私たちに与えるものは賜物であれ、それが困難であれ、私たちの成長のために、私たちの益のために、私たちが最終的に神の国を相続して、私の救いを達成して、神の国を相続するために必要なものを与えてるんですよ。それを自分なりになんか解釈して、自分なりにそれねじ曲げて、そしてそれを自分なりのそのものに変えて、そうしてしまうのは、本当神に申し訳ないんですよ。まあ、つまり自分の方が神よりも知ってるっていうふうに思ってるってことですからね。ソロモンはある意味ヒラムを利用したんですよ。杉とかモミの木材をもらってね。で、しかも金をその用立てしてもらって、で、それで与えたのはそのしょぼい。この、ヒラムはカブルっていう名前をつけたんですけど、カブルっていうのを下を見てみるとないのと同じって。こんなんないのと同じやって無価値だっていう、その、町の名前というか地域の名前をつけたんですよ。そういうものをソロモンはあげたんですよ。まあ賢いというか、 悪賢いというか、ずる賢いというか。金というのは、120タラントって書いてありますから、34キロですかね、1タラント。で、4080キロですよ、金。金の価値皆さん知ってます？今の価値、1グラム、4700円ですよ。1グラムですよ、1キロじゃなくて。1グラム4700円なので、ちょっと上なんですけど、4700円よりも。4080キログラムというのは、これに1000かけるんですよ。それにさらに4700円かけると、191億なんですよ。それだけの価値のものをヒラムはあげたのに、ソロモンは、これは価値がないって、カブルだって何にもないし、別にあげてもいいかっていうのを、その神が価値のあるものとして与えたそのまちまちを価値のないものとしてヒラムにあげたんですよ。もう二重に悪いですよ。ヒラムはもちろん気に入らなかったですよ。だからカブルってないに等しいってないに同じだっていう無価値だという名前をつけたんですよ。人は上辺を見て判断します。だからこれは無価値だって思えるんですよ。だからこのぐらいの無価値のもの、神にとってこんなのどうせなんかこんなのしょうもないよって、私のこのようなものを神に捧げなくても別にまあこれぐらいはいいじゃないかって、神に関係ないんじゃないか。神は私たちのすべてが欲しいんですよ。私の心も、私の思いも、私の行動も、私の言動のすべてを神はご自分のものにしたいんですよ。私をもっと祝福したいから、私の言葉の端々も全部その神の祝福で散りばめたいんですよ。私の一挙手一投足を神の祝福で散りばめたいんですよ。私がもし神に私の身を捧げるのであれば、神に本当にその使ってくださいって、私こんなんですけどって、あなたが願っておられるように私を使ってくださいって。何度も言いますけど、じゃあ分かったよって。じゃあこの人に復讐してきなさいとか、そんなこと言わないですからね。神は人を傷つけたりサリン撒いてきなさいとか絶対に言わないですからね。それは神は私の身を捧げると、神は何をするかというと、私を通して神の愛が流れるようになるんですよ。愛を受けたくない人なんかいないですよ。すべての人の心の中にそのあるその神の愛という隙間を埋めるものですよ。私の言葉の端々に、私の行動のすべてにおいて、神はその愛を散りばめたいんですよ。もっと与えたいんですよ、神が。私がやることをなすこと、私が行く先々で、その神の愛が現れるようにしたいんですよ、神。人には無価値に思えても、神にとっては、価値のあるものだったりするんですよ。ソロモンには、またヒラムには、このガリラヤの二重の町は無価値のように見えたけど、神にとってはイスラエルに与えた価値のあるまちまちなんですよ。たまに自分のことを無価値だって思うことがありますよ。こんなこともできない。あんなこともできない。こういう過ちをしてしまう私はもうダメだって。自分でも嫌になるような私を神は憐れんでくださったんですよ。すごいですね、神の憐れみは。そして、かわいそうにね、とか、そう思っただけじゃないんですよ。それだけでもありがたいのに。私に同情してくださるだけでありがたいのに、家なき子には教えたいですよ。同情するなら金をくれとかっていうのに。金以上のものをイエス・キリストを与えるほどに神は私たちのことを愛しておられるんですよ。そしてイエス・キリストを、私たちが信じてイエス・キリストを受けたがゆえに、私たちを高価で尊いというふうに神は見てくださるんですよ。永遠にわたって。神が私たちを見るときに、いつでもイエス・キリストというフィルターを通して見てくださるので、私たちのその不完全さではなくて、私たちにイエス・キリストによって信じる信仰によって与えられた完全さを私たちに見るようになるんですよ。上辺を見ないんですよ。神は私の中にある、神が着せてくださったその価値を、その義を見られるんですよ。神が私を見るときに、あなたを見るときに。15節から、24節まで。ちょっと長いですけど、一気に行きます。ソロモン王はエクムシャを徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハツルとメギドとゲゼルを建設した。エジプトの王パロはかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺し、 ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこれを与えていたので、ソロモンはこのゲゼルを再建した。また、シモ・ベテ・ホロンと、バーラテ及びこの地のアラノにある、タデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設した。イスラエル人でないエモリ人、ヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が生絶することのできなかった人々の後を継いで、この地に生き残った彼らの子孫を、ソロモンは奴隷の区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。ソロモンの工事を監督する者の長は550人であって、工事に携わる民を指揮していた。ソロモンには多くの役務者たちがいました。彼らをその徴用して、彼の事業、つまりその建築事業を行わせてたんですね。いろんなその建築物があります。建設物。まずはその神の神殿、神の御、主の宮。で、自分の宮殿。で、ミロとなってますけど、まあ、ミロというのは、はっきり分かってないです。で、一説には、神殿とその宮殿の近くにあった、まあ、要塞だったというふうに、要塞だったというふうにも言われていますし、またダビデの町の北の方に、まあ、それは神殿との間にあるんですけど、その、ミロという、まあ、柱でこう建てられた、で、その上に、平たいテラスみたいなのがあるんですけど、それをミロというふうに呼んでたという文献もあって、何がミロなのかわかんないです。で、24節を見てみると、パロの娘がダビデの町から彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てたというふうに書いてありますから、だからいずれにしてもその、エルサレムのどこかに建設したものだろうというふうに考えられています。で、エルサレムの城壁も建てたし、ハツルとメギドとゲゼルという、まあこれはもう要塞、要害の町ですね。今もその、遺跡が残ってますけど。で、その他、そのソロモンが建てたいと切に願っていたものを建設したって。で、ソロモンが徴用したその役務者たちっていうのは、イスラエル人ではなくて、その奴隷として、いた、エモリ人とかヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの、民の全員、その人たちのその子供たち。何かというと、その聖絶の対象であった人々の子孫たちです。覚えてますかね？ヨシュアの時代、イスラエルの民がその約束の地に入ってきて、神はこれらの人々を聖絶しなさいって言ったんですよ。でも彼らには力がなくて、できなかったんですよ。それでその獅子の時代になってきて、それでまたそのいろいろと大変だよ大変だよって言いながらも、その彼らを治め始めるんですけど、でも彼らを聖絶することなく自分たちの奴隷として、その役務者として使うんですよ。神が願っていることじゃないんですよ。結局、神に背いて従わなかったんですよ。ソロモンは、獅子の時代のように、聖絶する力はあったはずですよ。でもまた、前みたいに、その神に背いたんですよ。もし従わなかったんですよ。まあこれはその11章以降の、まあ、11章の話にちょっと繋がってくるんですけどね。で、ソロモンはイスラエル人を奴隷としなかったと。で、その工事の監督をする者の長が550人いたということですね。だから、工事を監督する者の長っていうことは、さらに、その現場監督っていうのは、小さい現場監督がいたということで、少なくともこの550箇所ぐらいの、その現場があったってことですね。ものすごいその建設プロジェクトっていうのをやってたわけです。でも神がソロモンに願ったことは、神の、ごめんなさい、父ダビデが歩んだように、全く心と正しさを持って神の前に歩んで、神が命じたすべてのことをそのまま実行し、神の掟と定めを守るということなんですよ。で、それがその建設のプロジェクト。で、26節と27節。まあ、26節を見てみると、ごめんなさい、25節ですね。ソロモンは主のために建てた祭壇の上に1年に3度、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げ、また主の前にある、壇で香を焚いた。彼は宮を完成した。 これは内省的なものですね。年に3回生贄を捧げて香を炊いたって。年に3度とありますから、おそらく、その立法によると、水越の祭りと、五旬節と、カリオの祭り。その時には、イスラエルの男性はすべてエルサレムに集まってきて、そしてそこで、その生贄を捧げなさいとなってますからね。まあ、生贄を捧げて香を炊いたと書いてあるんですけど、ソロモンがもしそれを祭司の役割を担ってたらやばいですけど、まあ、それは、祭司に委ねていたというふうにも理解できますので、どっちかはわからないです。でもいずれにしても、年に3度生贄を捧げて香を炊くという、その宮を機能させたわけです。だからソロモンは、民のために箱を作ったわけですね、神殿という。で、神は次に、そのソロモンが王様として神に仕える民のためのモデルとなってほしかったんですよ。父ダビデのように歩むことによって、モデルとなってほしかったんですよ。ああ、このように神に仕えるんだなーって。このように神に従うんだなーということを、その、はっきりと民に示すモデルとなってほしかったんですよ。当たり前ですけど、花より団子ですよ。箱物よりも中身なんですよ。どんなに綺麗な箱を作っても、その中に、その、良いものがなければ、その、外見は、その美しさは、全く意味をなさないんですよ。26節と27節、28節、最後まで。また、ソロモン王は、エドムの地のアシの海の岸辺にある、エラテに近い、エツヨンゲベルに船団を設けた。この船団に、ヒラムは自分のしもべであり、海に詳しい水夫たちを、ソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らは、オフェルへ行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のもとに、持ってきた。で、次はその経済ですよ。ソロモンニクス。合わないね。船団を設けて、その、アシの海の岸辺のこのエツヨンゲベルに、この船団を設けたんですね。まあ、アシの海ってなると、ここでその場所を調べてみると、紅海ですね。で、まあ、モーセがそのアシの海を、二つにね、神によって、その、分かれて、その乾いた地を通っていったっていうのも足の海だから、その、モーセがその足の海を渡ったっていうのは、この紅海だったっていうふうに考える人たちもいます。し、もっとエジプト寄りの、そのちっちゃいその湖があるんですけど、その子を足の海というふうに呼んでるんだっていうふうに言う人たちもいます。いずれにしても、この足の海というのは紅海のことですね。今もありますね、紅海。で、さっきの出てきた、ヒラムさん。で、彼は、その海に詳しい水夫たちを一緒に、その船団に、送り込んで、で、ソロモンの水夫たちと、その、一緒に、船に乗せたわけです。で、オフィルというところに行って、420タラントの金を持って帰ってきた。さっきの計算を当てはめていくと、671億ぐらいですね。もうわけわかんないですね。で、航海から出港していますから、まあ、オフィルというのは実際わかんないですよ、どこにあるか。もしかしたら、このアラビア半島の南アラビアの地域だったかもしれないし、アフリカの方にも行けますから、東のアフリカだったかもしれません。それはもうわかんないです。でも、いずれにしてもこのように金をたくさん持って帰ってきました。もう今日はここで終わりますけど、でも、ソロモンのこの祝福のもといというのは、またこの源というのは、その、あくまでも神との関係なんですよ。神が祝福してくださる方なんですよ。神が性別してくださる方なんですよ。この方との関係がうまくいってないと、必ず、ここから先に なってきますけども、必ず、その呪いを身に招くんですよ。神の方としては、いずれにしても、ソロモンやまたイスラエルが祝福されてても、呪いを身に招いたとしても、神の栄光というのは現れるようになってはいるんですけど、それはもう神ですけど。もちろん、神が願っておられることは、その祝福のうちに神の栄光が表されることですよ。私たちにも同じようなことが言えるんですよ。私たちいろんなことで、その自分の身をその立たしてね、良いものを受けようとするんですよ。人間関係にしても、仕事にしても、自分の趣味にしても、全部神からの、その、プレゼントで、それは私たちの祝福ですよ。それが全部悪いって言ってるわけじゃなくて。で、それをでも求めるがあまり、その神をないがしろにしてしまうと、それら全てのものが、その私たちの呪いを招くものとなってしまうんですよ。 本来、神が祝福として与えられている、神が私たちを祝福しようとして与えておられること、ものを通して呪いを招くことになるんですよ。それは願ってないんですよ。私の人生にも、皆さんの人生にもそれを見たくないですよ。ダビデのように、その祝福の源は神にあるんだということをはっきりと理解して、その神から断たれてしまうと、私はどうにもこうにもいかないって。なので、その自分が、うわ、これは神に対して悪いことをしたというふうに分かったときに、それを教えていただいたときに、本当に低くなって神の前に悔い改める必要がありますよ。プライドとか、別にプライドとその神からの祝福とそれを天秤にかけてみていいんですけどね。私はプライドを捨てたいですよ。なかなかそのプライドを捨てるのは嫌ですけど。ごめんなさいとかっていうの嫌なんですけど。でも、神から良いものを受けたいですもん、私。嫌だとかって言ってる限り私は良いものを受けれないんですよ。でも神は私を祝福したいから、もう神の前にもう偶の音も出ないぐらい、そのごめんなさいというふうにしか言えないぐらいの状況をもっと私に送られるんですけどね。だからうまくいかなくなるんです、いろんなことが。でも、本当にその前に、神はイスラエルを捨てなかったんですよ。その地から断たれて、神殿も全部壊されて、諸国の民の笑い者となって、そういうその歴史を通りましたけど、神はイスラエルをそのご自分の民としてまたそれ呼び出して、約束の地に戻しましたよ。イスラエルは2回ともそれを捨てたんですけど、そしてもう1回イスラエルに対してはね、神はもう一度ご自分の民を集める時が来ますよ。最後、イエス・キリストが戻ってこられる時。でも私たちも、そうやってその投げ捨てられてものすごい痛い思いをするんじゃなくて、その前に、あ、本当に、あ、まずいや、これはって。で、神が教えてくださる、その聖霊によって語ってくださる声に私たちが耳を傾けて、あ、祝福の私のそのうまくいく源は、私の頑張りや、この人や、このものや、お金や、仕事や、私の趣味じゃないって。それらすべてのものを与えてくださった神が私の祝福の源なんだって。そのことを覚えていたいですよ。次の10章は、さらにその神がソロモンに与えた知恵によって、そのどんだけソロモンが祝福されたかというところことが書いてあります。だからまあ同じテーマなので一緒に行こうと思ったんですけど、今日はやめておきます。でも本当にぜひ10章も読んでみてください。どれだけ神が祝福したかって。ちなみにですけど、10章の14節にまた金の話が出てくるんですけど、毎年1年間ソロモンがそのこれだけの金を得たということなんですけど、666タラントって。知りたいですか?1000 億円以上ですよ。毎年ですよ。神の祝福なんですよ。これどっから来るかというと神から来るんですよ。神が、ソロモンが神との関係を、その、きちんと保ってる限り、これは続いたはずなんですよ、永遠に。私たちも同じですよ。何か物事がうまくいかなかったら、立ち止まってみるべきですよ。私は神に対してどういうその態度を取ってるんだろうって。神は私たちのことを祝福したいんですよ。この困難の真ん中でも祝福したいんですよ。うまくいかないっていうことはあるはずないんですよ。だから神を求めて。それはイエス・キリストの故ですよ、もちろん。イエス・キリストのゆえに、私たちがそのキリストを信じる信仰がゆえに、あがなわれて、たっといというふうに神から見られて、だから私たちは、を神は良くしたいんですよ。キリストのゆえに、この恵みをいただいたものとして、本当にこの、神の祝福のうちに留まっていられますように、この祝福の源に、の神、であるその神に留まっていられ、いることができますように、最後に祈ります。天の父さん。あなたが私たちをこんなにも良くしてくださって、愛してくださったことを本当にありがとうございます。このことを覚えていられますように、いつの間にかあなたのことを忘れて、自分ってなって、自分の好きなもの、また自分、あなたでないもので、自分の身を立たせたり、自分のその、精神を安定させたり、自分を満足させたりするよう、したいというような、その自分の肉が働きますよ。どうぞ、その時にあなたが私に語ってください。聖霊によって私に語り、また私の周りに置かれている、人たちを通してどうか語ってください。祝福の源はそういうものではなくて神なんだということを私に思い起こさせてくださいでしょう。そしてそれが明らかになった時に本当にあなたの前に低くなって自分の 体裁とか自分のプライドとかそんなのも捨てて、本当に主よどうぞ私を憐れんでくださいって、私が愚かでしたって言えますように。あなた、私からあなたの霊が取り去られたらもうどうも私は 何者でもないって、ダビデがそうやって本当に涙を流しながら悔い改めてあなたに祈ったように、あなたから、そのあなたの手が私の上から取り去られたら、私はもうその何の祝福も受けることができないって、でそのことを認めて低くなって悔い改めて、あなたとの関係をまたその戻していただけますように、ちょっとどうぞお助けください。お願いします。どうぞ私が、また私たちが、祝福の源であるあなたとの関係の中にいつも留まっていられますように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。